九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は沖縄美ら海水族館名誉館長、内田仙蔵。ジンベエザメや南洋マンタが悠々と泳ぐ世界最大級の大水槽を有する水族館の名誉館長。その情熱と行動力で沖縄美ら海水族館を入場者数日本一の水族館に育て、観光立県である沖縄の観光振興に大きく貢献してきた内田さんのその場所、沖縄への思いを、
原村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
沖縄美ら海水族館は沖縄の観光にもとても貢献してるそうですね。
はい、観光立県として結構前からね、観光客がだいたい500万人っていうのを狙ってたんですけどもね、なかなか達成できなかった。
それ県の目標が500万人、
年間にね、それをその2003年度で見事500万超えたんですよ。でそれはもう美ら海水族館のオープンによるものだっていうのも皆さん認識してますから、だからそれがまあ象徴的なんですけども、波及効果っていうのはすごい高いという数字も出てましてね。ある意味では水族館という業種がすごい発展すれば、観光に関して非常に寄与ができるっていう水族館の役割に一つこう広い意味のものが加わったっていうこともありますんでね、非常に意義があったなと思いますね。
しかもその沖縄って言ってやっぱりこう海っていうイメージがすごくありますから、その沖縄の海をギュッとここで見られるっていうのも魅力ですよね。
そうですね、その沖縄の海を旅をして海の動物に出会うというのがコンセプトなんですが、沖縄の海の環境っていうのは3つありましてね、島の周りには必ず珊瑚礁があるから、珊瑚礁という浅い海というのが一つありますね。で2つ目は黒潮を含めた沖合の海というのが、それから東側に琉球海溝っていう深い海があって、西側には沖縄周上海盆というやはり深海がある、ですから最初に珊瑚礁の海を旅をして、その次沖合に行ってジンベエやなんか沖合の動物、その間深海へ行って深い海の連中に会うと、お客さんにも分かりやすいコンセプトなんだよね。
田原さん、沖縄といえばやっぱり海ですもんね。
そうですね。で美ら海水族館2002年の11月オープンなんですけれども、もうその翌年には例の目標500万人という観光客突破したそうです。
ちなみにその中でどれぐらいの人が水族館を訪れてるんですか？
2015年のデータだと、沖縄を訪れた人が780万人、そして美ら海水族館に来た人が340万人、だからもう本当半分近く沖縄に来たら美ら海水族館に行くっていう、そういう感じになってるみたいです。
でもそれもこれもこうただ作っただけじゃダメで、沖縄の海の生物を魅力的に見せる内田さんたちの技があったからこそこんな結果が生まれたんでしょうね。
そうですね、やっぱりあのジンベエザメや南洋マンタが悠々と泳ぐこの世界最大級の水槽、黒潮の海が本当にもう大人気で、でもその展示をするだけじゃなくて維持するっていうのはやっぱすごく大変だそうで、一つの工夫として内田さんたちは水族館の近くの海に世界でも類を見ない生けすを作ったそうなんです。
へー、
大きな生けすがありますけれども、これ直径どれぐらいですかね？
30メーターですね。
30メーター、その30メーターの生けすにジンベエザメが一人暮らしをしているという。
一人暮らしを言うとね。
これだけの大きさがいるんですね。
ある程度大きくないとやっぱり体のために良くないんですね。
今餌やりを始めるところですね。
そうですね。餌と一緒にゴミを飲まないようにね、ゴミも拾ってっていうことでやってるわけですね。
大水槽はものすごく華やかですけれど、こういうご苦労があるんですね。今餌を投げ始めましたね。
あ、来ましたね。うわ、大きな口開けてジンベエザメが餌に向かって悠々と泳いでいきますね。
常に水槽に必要なだけのジンベエザメを展示するっていうのは死ぬことはありますからね、うん、死んだらすぐに移せるようにしとかなきゃなんないわけですから、同じような状態の展示を維持するっていうのにはこういう生けすが必要なんですね。他の生けすにはマンタもいますしね、
これだけの規模の生けすでジンベエザメを飼育してるっていうのはもう美ら海水族館だけ、
世界中でうちだけですね、水族館としてはね。
田原さん、その海上生けすどうでした？
もう30メートルですから、なんかもう生けすっていう感じじゃないですよ。もう海の一部になんか曲がりして、あの生き物たちが暮らしてるっていう感じで、でもそうやってちゃんとこうスタンバイしてるんだなっていうこと、すごい工夫ですよね。
いや、もう生けすっつってもこう居酒屋なんかで見ると規模が違いますよね。グル君の唐揚げ食べたいな。
いや、でもそんな生けす以外にも本当にいろんな施設を持ってるその美ら海水族館なんですけど、なんかその海で暮らす動物を通して環境保全とか保護の教育にも力を注いでるそうですね。
そうなんです、うん、私その教育に役立つ展示っていうんですか、はい、その現場を内田さんと訪ねてきました。ここにこの人間が捨てた様々なゴミですね、ポリ袋や釣り糸のために亡くなってしまったイルカの胃ですとか、写真あるいはそのものが展示されていて、いやー、これはひどいですね。マダライルカの胃に入っていたというポリ袋に釣り場をきれいに空き袋は捨てずに持ち帰りましょうなんて印刷されていて、またこれが皮肉なんですけれども、
皮肉ですよね。
こちら美ら海水族館はその沖縄あるいはその広く海の環境保全とかその保護の教育っていうことにも取り組まれてるんですよね。
そうですね、打ち上がったウミガメなんかほとんどね、胃袋の中にいっぱいビニール袋が入ってますよ。でそれで餌が食えなくなっちゃって死んでるっていうのは多いですからね。今ね、この沖に出てってね、島が全然見えないとこ行ってもね、発泡スチロールの箱とかね、ビニールいっぱいありますよ。びっくりするくらい。だからそれはみんな動物が食えばそれが消化できないから死を招く元になりますからね。そういうのでこんな素晴らしいジンベエマンタみたいなものがね、海が汚れてなくなっちゃっちゃ困るから海をきれいにしなきゃいけないねっていう感覚を持つのも環境教育ですから、そういう意味で展示もやってるっていうことですね。
本当に美しい魚とか迫力のあるジンベエを見ただけでもやっぱり海は綺麗でなきゃと思うんですけれども、さらにこういうあの人間の犠牲になった展示があるっていうことでね、すごく教育効果っていうんですかね、心に訴える力は強いなって思いました。またプラスティネーションというあの本物の魚から作った標本なども活用されているそうですね。
これはね、視覚障害者の方にとっては非常に楽しみながらお勉強ができるもので、世界の水族館でこのプラスティネーションを使って視覚障害者の方に授業をしているのはうちだけですから力を入れています。
そうですか。その授業をされている横山さんに私ちょっとお話を伺ってきました。今私の目の前にナマコ、ウツボ、ヒトデ、ハリセンボンといった海の生き物の、これは何ですか、標本というか
標本です、はあ、これが本物のヒトデだしナマコだし、乾いた状態で匂いもなく触れるように加工した標本です、はあ、こういったものもすべて水族館で飼育していて、まあ、残念ながら死んでしまった生き物をこういった処理をすることで長く活用することができるんで、まあ、生き物
大事にさせないというか、
そうですそうです、はい、あ、まあ、そういう思いで自分も作ってますけどね。で本物に触れるって体験ってなかなかないじゃないですか。特に陸上の生き物だったら犬猫とかある意味、ね、視覚障害があっても触る経験っていうのはあるかもしれないですけど、水の中の生き物って基本水の中で魚なんてヒュッと逃げちゃうし、なので、まあ、こういった状態で質感は違うけど海の生き物の本物に触ったっていう経験は特に子供には結構インパクト強いみたいで、この動物園とか水族館ってそういう場だと思うんですよね。本物がいて本物で伝えるっていうのがやっぱ動物園水族館の 使命だと思うので、まあ、だからそれの究極がこれなのかなって、触察っていう、触って観察するっていう。
田原さん、水族館のやれることってただ動物を見せることだけじゃないよっていう内田さんの哲学に多くのスタッフが共鳴して、こんな魅力のある水族館を形作ってるんですよね。
そうですね、もう本当スタッフの皆さんも魅力的で、横山さんの授業も、ね、大変面白かったです。あのプラスティネーションを使ったあの体験っていうのはもうすごく評判がいいので、現在は一般の人にも提供されているそうなんです。で、本当に水族館っていうものがただ見せるだけじゃなくって、こういろんな多面的な面があって可能性を持ってるっていうのをつくづく感じたんですけれども、例えばこう水族館の作り方っていうマニュアルがあってそれでやってるわけじゃないんですよね。全部も魚のこと、人のことを考えて今の美ら海水族館が出来上がってるんだなっていうことを、すごくこうやっぱ人の力っていうのを感じさせられましたね。